今までのビットコインのサイクルと今期2024年2025年のサイクルが今までと違う可能性が高いという話をします。なぜそこに気がついたかというと、まず一つ目には半減期ですね。半減期、半減期を境に上昇するっていうふうに言われてはいたんですけど、実際過去のチャートを見るとそんな爆上げしているかって言われるとそうでもなくて、半減期の後に上がっている様子はあったんですよ、ただ半減期って上がる要因には普通に考えたらなくて、発行される枚数が減ることによって一時的にマイニング業者とかが、報酬が減ってしまうので、持っているビットコインを売って経営体制を整えるっていうような時期が半減期前後で起こるので、実際本当は半減期を近づく迎えるってなるとビットコインが買われるのではなくて売られる方が正しいと思うんですね。実際半減期の直後はグンって実際下がりました。下がってます。でもう一つ、その誤解が生じている、誤解、間違った情報が広がっているっていうことで、他には今までは半減期の後に前回の高値を、最高値を更新した上で上昇相場になっていくっていうような動きが見られたんですが、見られてはいたんですが、今回に至っては半減期よりもはるかに前に、ビットコインの ETF の承認などと重なって過去最高値を更新しました。だいたい69,000ドルぐらいを更新してしまいました。つまりここから分かることは、特に半減期が価格上昇に大きな要因ではないということが世間一般にバレてしまったということですね。じゃあ実際の高騰原因って何なのかっていうふうに最重要、最も、注力されているのが、皆さんが、チェックしているメディアとかも言っているのが、アメリカの金利ですね。金利の利下げによって、株とか、金とか、株とか暗号資産とかのリスク系の資産が、上がっていくのではないかというふうに言われています。で、実際過去の上昇を照らし合わせたときに、半減期のタイミングよりも米国金利の細かい利下げの回数の方を照らし合わせた方が、実際上昇幅、ビットコインの上昇の、整合性が取れるっていうような話もあります。で、そうなってくると、ビットコインが毎回毎回上がっていくための、ブーストさせるための後押しになるような材料として、アメリカの経済とかの動き、大統領選挙の動きっていうのはすごく重要になってくるってことが言えます。で、ビットコインが最終的にすごい価格になるっていう部分を考えるには、やっぱりその半減期っていうのが大事にはなってくるんですよ。流通する、新しく発行される枚数が、減る。要は、年間に、今って同じ枚数の日本円を回収して、新しく増やしたりとか減らしたりとか調整をかけているんですけれど、ビットコインは年々枚数が、流通枚数が一応増えてはいきます。ただし増えていく枚数が減っていきます。4年に1回半分、それが半減期ですよね。で、その半減期を迎え続けていくことによって、話題性がどんどん出てくるわけじゃないですか。何回目を迎えましたとか、ビットコイン上がりましたよ。そうなった時に枚数が発行されて世の中にビットコインの枚数が流通する枚数が増えるスピードよりも、需要の方、みんなが買いたい欲しいって思う人たち、お金が入ってくるお金の方が上回った場合、1万円あたりの価格っていうのは上昇していくんですね。なので希少性が上がりやすいっていう面でいくと長期的には上がっていく。で、短期的に上げていくにはどうしてもその政治とか経済的な要因が必ず必要になってくるので、半減期ってシステム的な部分ではなくて経済的な部分の方の要因を見ていった方がいい。で、今回そのなぜ今までと違うのかっていう結論なんですけど、実は4年に一度のサイクルごとに登場人物は実は変わっていってます。登場人物、有識者の方だったり発言力を持っている人だったり、あとは、一番お金を入れている人たちっていうのがどの属性なのかっていうのが変わってきています。で、僕の経験則だと2012年は、2019年に誕生して2012年頃にヒトリーショックっていうのがありました。その時に中国人富裕層が 確かキプロスにゴールドビザっていうのを持ってて、そのゴールドビザっていうのが、要はタックスヘイブンみたいな扱いですね。税金が安くなる無税ですよ、キプロスにお金預けてれば。で、そのキプロスにお金預けてたんだけど、そこのキプロスがちょっと破綻しそうだってなった時に、現金を引き出そうとした。で、ただ現金引き出せないので、ビットコインを買ったっていうので一時的に上がったっていうようながあります。つまり、その個人富裕層ですね。ごくごく限られた富裕層が買ったっていうのが要因。じゃあ次は2016年、17年ですね。ここで送り人とか日本人でなんか持ってるだけでどんどん上がっていくみたいな女の、人のニュースが出たりとかしていったわけなんですが、ここで、とにかく買っていたのは個人投資家です。富裕層の富裕層の、資産管理の方法としての一時的なものではなくて、投資家、個人投資家、どちらかというと投機家ですね。トレーダーとかが入っていました。レバレッジ取引をかけていました。なので、一時2万ドル、230万円ぐらい突破した後に、一気に暴落するのは、レバレッジ取引をかけていた人たちが多かったことで、一気に売りの生産が入ったことで暴落をしました。で、続いて2021年、このあたりからだんだん普通の人が現物で持つようになってきていました。草コインとかミームコイン、柴犬が流行ったのもこの時期ですね。で、この頃っていうのは、企業が買い始めました。ベンチャー企業とか、ちょっとその IT に詳しいとか、肯定的なブロックチェーンで肯定的な評価をしている企業が少しずつちょっとずつ買ったりとか、エルサルバドルとかの、もう、なんて言ったらいいのかな。ちょっともう自国の通貨、今はもう軒並みどんどん下がっていっているような国で、流通しているのはドル。けど、ドルからの支配から脱却したい。そんな国がビットコインを、法定通貨として使って再起を図ろうと、仕掛けたわけですね。エルサルバドル。それが、一部の、もう、まあ、言い方悪いですけど、弱小国家、あまり日本先進国とか途上国にもなれないような、資源があまりないような国が、治安も悪いようなね、そういった国が再起を図る、これからチャレンジをしていくときにビットコインに目をつけて、そこに政府のお金がちょっと入りました。あとはツイッターの、ツイッター立ち上げたジャック・ドーシーさんでしたかね、とかが NFT を買いましたとか、イーロン・マスクがビットコインを、まあもともとイーロン・マスクは、ペイパルの創業者なんですけど、ペイパル作ったのがイーロン・マスクとピーター・ティールっていうこの二人で、この二人は実は、マイニング工場を経営します。なのでビットコインを持っている、保有しているっていうのは大前提で、なんなら発掘までしちゃっているので、かなりビットコインは肯定的な存在ですよね。その人たちが、その2021年、前回のバブルかな、の時に、まあ、影響力を持っていたわけですよ。はい。で、今回の2024年、2025年に向けて影響力はもちろんイーロン・マスクが持っていますが、全く違うのは政治が入ってきたことと、大手企業が入ってきたことです。そして、機関投資家も入ってきましたよね。ブラックロック。要は、お金持ちを、一般のお金を集めることができる、一般人から評価を持っている、信頼性の高い存在が今回入ってきたわけですよ。この人たちはレバレッジ取引はしません。現物でガッツリ買っていきます。そして、大きな目的というのは、政府の場合、アメリカ政府は、アメリカの FRB、連邦準備なんとか制度かな、金融制度だったかな、まあ、日本でいう日銀、中央銀行に位置する機関ですけれども、そこは、借金がすごいんですよ。国の借金、日本みたいに。借金、債務超過が過去トップで、その債務超過をビットコインの上昇によって返すっていうような話を出しています。つまり、簡単には売らないし、簡単には売らないけれど、買い続けるよっていうようなものですね。じゃあ、そのお金でどこにあるのって言っても、政府だからもう莫大なお金があるわけですよ。それが買ってくれるから上がる可能性は高いですよね。はい。じゃあ、ブラックロック、ビットコイン ETF がいい例ですね。ビットコイン ETF によって、一般層が、税金だったりとか、ウォレットとか、技術的に、めんどくさいなと不安だなって思っていた人たちのお金を集めることができる。税金も 20% ぐらいかなになるのかな。普通 の投資信託と同じような扱いでビットコインを買うことができる。つまり何かしらの理由でビットコインに手を出していなかったお金持ちの人たちが、ブラックロックとか、グレースケールとかのビットコイン ETF を仲介、間に挟むことによってビットコインを買うっていうような現象が起きます。はい。これは増やすための方法ですね。ただ、入れているお金の額が全然違う。そして三つ目の、大手企業の参入。この大手企業の参入は何を目的としているかっていうのが面白くて、ビットコインの価格上昇が行うと嬉しいんですが、彼らがやっているのは儲けたい、利益を追求したいのではなくて、企業の資産額を増やしたいっていうのでビットコインを買ってます。つまり日本が、日本円だけじゃなくて、いろんな諸外国の通貨、外貨、ドルとか、ユーロとかをいろいろ持って ている、持っている、とか円安になったとしても他の、ドルとかユーロとかあるから、実は資産額としては安定しているよねっていうような状態を企業としてもやり始めています。ビットコインを使って。つまり安定した経営状態、資産経営状態を作るために、演出するために、ビットコインを買っている。で、このビットコインを資産、企業が資産を持っていることによってどういったメリットがあるかっていうと、銀行融資が受けられやすくなると思います。負債と借金と、持っている貯金、結局借金が悪いのって借金だけが悪いわけですよ。借金だけの状態、マイナスの状態。けど借金がマイナス、いくらかあったとしても、それを上回るだけの貯金資産があれば全く問題ないわけですよね。だって返してしまえる、いつでも返してしまえるから。じゃあそのいつでも返してしまえる状態をさらに健全にするってことは、持っている資産の、ね、値段がどんどんどんどん上がっていくので、資産額に対して、負債の割合がどんどん小さくなっていくっていうことです。そんな経営、健全な経営状態ができている会社には銀行はお金を出します。で、銀行がお金を出すことによって、企業はさらに、ビットコインを買うかどうかわからないけど、新しい事業、新しいプロジェクトを立ち上げて経済にいい影響を与えてくれます。その後また収益が上がってきますよね、企業も。そしたらまた資産を増やすために買ったりとかする可能性があるわけですよ。今までと今回が大きく違うのは、登場人物が人から、政府、B2G、ガバメント、B2B、ビジネス、そして、富裕層ですね、インベスターの、一般の投資家さんが入ってくるようになったっていうのがかなり大きいと思います。まだまだビットコイン の時価総額っていうのは全然小さいものですね。市場としては株式市場に比べたりとか、為替市場に比べたら全然小さな市場なので、株とか、為替、他のね、商品関係に入っているお金の一部が流入してくるだけでも、ビットコインの価格っていうのは上がっていきます。だから、今は不安定かもしれないけど、買っておくべきタイミングかなと僕は個人的に思うので、今回情報としてシェアさせていただきました。